はい、建築ラジオです。南研究室の建築デザインレビューの5月号バージョンということで、今日は、A&U の5月号から作品を取り上げて、レビューをしていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは、研究室の長戸君と堀上君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をしてください。
南研究室4年の長戸亮です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室4年の堀上芽衣達です。よろしくお願いします。
はい、この A&U の5月号はですね、特集が建築の新しい方向性、ニューヨークのサステナビリティテクノロジーっていうのになってるんだけど、ニューヨークのいろんな、新しいその新作の建築作品がずらずらっと並んでるんですけども、この号で何よりも結構いきなりこうインパクトが起きるのはですね、このハイラインって言われてますね。ページ数でいうと一番最初の42ページのところに、これはジェームス・コーナーフィールドオペレーションズ、ディラ・スコフィル、ディラ&スコフィディオと、レンフローというふうに書いてるんですけども、このハイラインというのがこのニューヨークの都市を、縦横無尽に横切っている、これ、古い鉄道ですかね。そうだね、昔の古い鉄道を、高架の鉄道というものを、新しくそのリノベートして、それを例えばその公園にしたりとか、緑地とかその公開空地にしたりして、蘇らせて再生させてるっていう風な、プロジェクトなんですけども、これがやっぱりすごくインパクトがあるんですよね。街を何かこう横断して突っ切って、まさにそのトラバースして、でそこに何かこう新しいシーンを作り込んでいくっていうようなことで、これがあまりにもインパクトがありすぎて、逆にちょっとこう建築が霞んじゃうところも、ないこともないんですけども、今回はですね、それとは別にこの中からモーフォシスの作品を取り上げたいと思うんですね。モーフォシスの、この41クーパースクエアか、っていう、これ、複合施設なんですけども、これはあのクーパーユニオンの大学の施設ですね。大学の施設で、敷地があの長方形になっていて、その前にあの三角形のヘタチのような公園というか広場があって、で、そこにですね、これ何階建てなんだろうね、これ6階建てぐらいですか、多分。そうだよね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あ、もっとあるか、9階建てもしくは10階建てぐらいかな。 10階建ての、あの複合施設ですよね、というふうなことになっていますね。で、これは、プランニングとしては結構分かりやすいシンプルな形になっていて、だいたい30メートル×60メートルぐらいの敷地をいっぱいいっぱい使って、で、これはおそらくそのラーメン構造になっていると思うんですけども、教室であるとか、それからスタッフルームとか、研究室みたいなものが、グリッド状に配されていて、でその前にですね、大きなその斜めに貫通するような広場が、こうスキップステップというふうに書いてあるんですけども、階段状に作られていて、それが全体を貫通しているというか、貫いているというふうな、そういう構成になっているんですね。これはですね、さっきその、あの長戸君と堀上君とも話していましたけど、たまたま、君らもですね、あれこの大学 の大学じゃないや、商業施設のショールームか、イナックスのショールームを設計するという課題を去年ちょうどやってたんですけども、これが大体敷地とか規模がほぼ同じぐらいなんだよね。そういった意味では君らもこれ実際にその設計の課題でやって、ある程度なんとなく感覚がつかめると思うんですけどね。じゃあどうしようか、長戸君から聞いてみるか。じゃあ長戸君、このじゃあモーフォシスの建築を見て、なんかどういうふうに思ったかって話しますかね。
まず、脱構築だと思うんですけども、すごく批判的には社会に対してどういう意味があるのかっていうふうに言われていると思うんですけど、僕は逆にこの意味のない感じが社会に対して壁のない建築を作っているのかなという、なんか柔らかく人が入ってこれるような社会に浸透するような建築ができているんじゃないかなって、僕はこれを見た時で、堀上君とかも結構話したりしてて思ったっていうのがあるんですけど、 あとはこのダブルスキンっていうのが、まあ、ダイアグラム的には一つ囲ってしまうっていう、まあ、壁を作っているように見えるんですけど、この建築はなんかすごく柔らかくダブルスキンを使っていて、逆に壁でドンと構えている建築よりもすごく柔らかさを感じる建築だなっていうふうに思いました。
なるほど、
はい。
まあ、これ今のね、あの話をちょっとだけ補足すると、あの外壁がオードリー側のその外壁っていうのがダブルスキンになっていて、まあ、要するに二重壁のようになっているんだけども、その外壁のアウタースキン、つまり外側のそのファサードっていうのが、あの、まあ、スチールのパンチングメタルで覆われていて、それがすごく複雑にその曲面で屈曲した表情を作り込んでるんですよね。じゃあ堀上君はどうですか。
そうですね、僕は、まあ、具体的に、このアトリウムの空間スキップストップって書いてあるんですけど、この空間がすごくいいなと思って、なんかアプローチからまず大階段があって、でその大階段とちょうどなんかそのアトリウム の, そのスキップステップ の, その、まあ、吹き抜けですか、これがなんか重なってというか、3つのなんか大学 の, そのプログラム、学科の広場としてなんか機能しているというふうに書いてあるんですけど、でそれになんかメッシュ、有機的なメッシュがこうかかっていて、すごく内部空間でありながらなんか象徴的な場になっていて、すごくいいなと思いました。であとはその外観、まあ、この表紙で使われている外観を見たときに、何かこうダブルスキンの中に 空気というか、あのなんかすごく柔らかい感じがして、光がこうパンチングメタルに反射して、で内部のなんかアクティビティとかもすごくこう表出していて綺麗だなと思いました。
そうだね、なんかこうなんていうのかな、ちょっとこう大きなカーテンみたいな感じもするしな。
そうですね、
でこうカーテンにこうスリットの切れ目が入ってるみたいなさ、確かにこの表紙っていうのはそういう感じがするな。僕はなんかこの階段の空間がね、確かにちょっとこれ少し魅力的っていうかね、まあ、ふっとなんかちょっと思い出したのは、僕らあの研究室でポルトガルに昔行ったんだけど、ポルトガル の, そのポルトっていう町でレム・コールハウスが設計したカーサ・ダ・ムジカっていう建物があって、あれがねなんとなくこう大階段のエントランスからこう巨大な空間がつながるっていうふうになってるんだけど、それはねレムの場合はこうぐるぐるぐるぐる回り込んでいって、あの全体を見通すような貫通するような感じに見えないんだよね。ただこの何かこうスキップストップだったっけのこのアトリウムの空間っていうのは、軸線がこう基本的にまっすぐにこう貫いてるから、いきなり入った空間が斜め上に向かってドーンと抜けてるっていうか、いわば斜めにその貫入された挿入されたこうトンネルのような空間を作ってるんだなっていうね。ただまあ これこんな風にこうなんていうのかな、階段にあの人が座るっていうふうなことが実際にできるのかどうか、ちょっとまあ疑問にも感じるけどね。まあ、
なんかそれはなんか海外の学生たちの許容力というか、日本の学生ではちょっとありえない風景っていうか、
これちょっとなんか僕らやったら怒られそうだよね。
なんか今回の号はこの斜めに伸びるボイドとか吹き抜けとかっていうのがまあなんか共通して出てて、
そうだね、
はい、なんかアプローチからこう伸びて斜めにアトリウムが作られていたりとかっていうのが今回3つ多分ありますね。
そうだね、
はい、
このワイス・マンフレイディのバーナード・カレッジ・ダイアナ・センターっていうのが、あのやっぱり同じような手法であの斜めに貫通するボイドっていうのがあるし、この前の方にもなんかちょっともう少し小ぶりの小さな建築で、ワーク・アーキテクチャー・カンパニーダイアン・フォン、ファステンバーグ・スタジオ社、本社か、これもまあそういうふうな手法で作られているっていうのが、たまたまなんかこう斜めに貫通するね、あの吹き抜け空間みたいなものが出来上がってるんだけど、これはね多分なんかいろんなことを考えたときに、おそらくある種の最適解の一つとして出てるっていうところがきっとあると思うんだよね。っていうのはさ、実はこのモーフォスの建築だって、あの僕はなんとなくね、あの予測はできるけど、あの外壁のそのファサードデザインに関しては非常にこう自由にさ、あの、まあ、デザインしてるに一見見えるけどね、実はこれプランニングとしてはね、あんまり自由度なかったかもしれないんだよね。多分容積率とか、あの建蔽率とか、あるいはそのプログラム上の要求ということを考えた場合に、実はかなりこう、まあ、いっぱいいっぱい作っていて、あの自由にデザインする余地がなくって、このファサードのデザインとそれからこの斜めに貫通するスキップストップっていうものが実は非常にこう大きな要素なんだけども、それ以外にはなかなかこう動かしようがないっていうかね。だからここにそのデザインを集約させて 集中的に表現してるっていうようなことがもしかしたらあるのかもしれないね。だから逆に分かりやすいってこともあると思うんだけどさ、まあだからこれだけ大きなものをね作るっていうのはこう本当に大変なことだなと思うんだけどさ、まあちょっとじゃあ君らがね、あのこれ結構ケーススタディとしてはすごく課題が似てたからさ、ちょっと振り返ってみてさ、あのイナックスのショールームをね課題でやった時のことを思い出してみたからね、長門はどんなんだっけな。あんまりちょっと長門なんも覚えてない。そう。堀上なんは覚えてる。ああ、もう。はい。長門なんどんなんだっけな。
僕はあのショールームのところを、うん、まあ路地っぽくしてで人を歩かせて、まあ、建物の中というよりは外部にして、うん、なんかショーウィンドウをしているような空間を作るって言われて、うんうん、まあそこの部分で、まあ、すごく反省点があるのはその。うん、まあ、路地を作った表向きにはいいんですけど、うん、まあ、裏路地って呼んでる 裏になってしまう部分が出てしまって、うんうん、まあ、そういうところをもっとちゃんと設計できればよかったなっていう、うん、まあ、なんか細部なんか細かいところまで設計できなかったなっていうのが、うん、こういう大きい建築を作って難しい部分だなと思いました、うんうん、はい、
なるほど、まあ、内部の路地作るっていう意味ではちょっと似てんじゃないですか。そうでもないか。中に通り抜けの道を作るっていう意味ではね。じゃあ堀上君はどうですか。堀上君の難は覚えてるけど、なんでああいう形態になったかっていうさ、堀上君の難はさラジオで説明するの難しいんだけど、なんていうのかな、すごくこう局面のさ、はい、まあ、ある意味そのタワーを変形させたような三次元局面のかなりこう、うん、なんていうのかな、形態的には複雑な形態なんだけどもシンプルっていうさ、そういう案を作ってたけどね。まあ、ちなみにこれあの実はですね、この長門君とか堀上君とかが作った案はあのルフタのホームページで案を見ることができますので、ラジオ聞いてみなさい。実はぜひここでですね、関心のある人たちはルフタのホームページの作品集を、検索してもらうとそこから出てくるようになってますけども、はい、堀上君はどうですか。
いや、もう ご批判お待ちしております。
堀上はなんでああいう案にしたんだ。
そうですね、なんか、まあ、確かこのなんかモーフォーシスの作ってる建築すごくレンダブル比とか、なんか、まあ、レンダブル比でちょっと間違うんですけど、僕は結構そういうなんか現実的なプログラムはちょっと超えたところで、なんか造形的な面に走ってしまって、ランドマークをとにかく作りたいっていうのとがあったりもしましたね、はい、
いや、まあそれはそれでね、もちろん案としてはあると思うんだけどね、うん、だからまあ広告効果っていうかそのインパクトっていう意味ではさ、例えばこのあのモーフォーシスの作品だってね、もちろんその広告効果ってのはすごく大きいよ。あの建築家っていうふうにさ人に認知されるようになると、それは本当にこうデザインとして力を持つからさ、特になんていうかこういう都市の中のまあその複合建築っていうのはそういった PR 効果っていうのはあるからね、うん、というふうな気はしますけども、まあ、でも実際にこういう何か局面を作るってやっぱり勇気のいることだし、これ簡単なように見て意外と難しいよね。この局面を作るってかなり難しいと思うよ、というふうに思いますね。でこの号はさ、この号結構面白くて、まあ、今のこのモーフォーシスの作品もサステナビリティという文脈から見るとさ、例えばその、まあ、ダブルスキーにしてその空気を抜くとかね、その環境的な提案っていうのも結構してやってるんだけども、これ他の作品もさ、例えばフランク・ゲーリーとかさ、それからジャン・ヌーベルとかさ、実はいろんなこうトップアーキテクトの作品がこうニューヨークにこういろいろ今作りつつあるものがこう紹介されていて、ジャン・ヌーベルのガラスの塔なんかもね、これ今これ124ページにね、ジャン・ヌーベル の, そのスカイスクレーパータワーがありますけども、これも非常にこう気になるんだけど、まあ、これちょっと2ページだけだからね、内容的にどういうふうになってるのかちょっとわからないけどさ、というような気はしますけども、じゃあまあこれね、いろいろこう語る余地はまだまだこれあると思うんですけども、まあ長門君と堀上君に最後にまあ一言ずつぐらいコメントをもらって、まあ一体締めたいと思いますけどね。まあこの作品に限らず、あの他のものも含めていいんですけども、どうでしょうかね。じゃあ堀上君どうですか。はい、
まあなんかフランク・ゲーリーとか、モーフォーシスとか、まあ、なんか脱構築って言っていいのかわからないんですけど、こういうまあ造形ってなかなかこう日本の学生とかでもやらないし、そうなんか建築家でもいないと思うので、なんかかえってすごくフレッシュでな感じがしました。で今回は特にそういうトップアーキテクト、ジャン・ヌーベルの作品とかもまあなんかそういう 印象を持ちました。
うん、そうだね。なんか自由にやってる感じするしな、これ見るとな。なんかこうちょっと弾けてるっていうかね、飛躍してるっていうか、本当になんかそういう感じがするね。
なんか構造体がなんかやっぱりモダニズムの原理とは全く違うというか、まっすぐなんか立ってないっていうか、
いや意外とでもそうでもないよ。あ、うん、これはね、例えばゲーリーの場合はまあ、建築にもよるんだけど、構造体としては意外に普通でね、その上にそのなんかスキンっていうか、ハリボテとして自由な形態をつけてるんだけど、その例えば床 の, そのなんていうかこう内部空間としてはかなりこう普通であったりすることもあるんだよね。だからね、例えばそのビルバオのグキアンハイムの美術館なんかでもものすごいこう複雑な造形なんだけど、内部空間のプランニングとしてはそんなに特殊でも意外とないんだよね。だからその辺のなんていうのかな、ストラクチャーとスキンとの関係っていうのをこう見るっていうのも、まあ、結構大事という形だよね。じゃあ永田君もなんか最後何か言ってみるか、どうですか。
まあ、こういう、まあ、今も堀上君が言ったように、まあ、日本にはない建築っていうことで、すごく壁があったってところもあるんですけど、今日ちょっと今回こういうラジオをやることにあたって、まあ、勉強させていただいて、だから逆になんか外観からじゃなく造形的なところからじゃなくて、すごく内部っていうのも考えた上でそこから出てきてる外観なのかなっていうふうに思ったりもしたので、少しやっぱりこういう形の方がこれからなんか出てきた方がいいのかなって自分個人的には思うようにはなりました。なんかすごく社会性がないとかいう話もあるんですけど、なんかすごく逆に自然と人が座れたりとか街に溶け込むような建築ができているなというふうに本当に今回この号を読んで思いました。はい、
まあ、昔さ、その原博史さんがね、建築に何が可能かっていう本を書いてね、その後デザインに何が可能かっていう本もアーズさんだか誰かデザイナーが書いてたんですよ。で、まあ、広い意味で言ったらさ、そのやっぱりデザインって確かに力はあるんだよね。それはあるなと明らかに思うよ。いろんな力があるっていうかね、例えば人を治癒する力、つまり人を治していくっていうかね、癒していくっていう力もあるし、人を何かこう、まあ、歓喜させる力っていうかね、人に何かこう例えばやる気を起こさせたりとか、そのいろんなそのクリエイティビティっていうものを歓喜させる力だってあるし、まあ、いろんな力があるなっていうふうにね、まあ、かけるなしにやっぱり思いますよ。だからやっぱりこういうのをさ、なんかゲーリーとかさ、こういうモンスとか見たらさ、やっぱりすごいなと思うしさ、なんか今でもこんななんか建築がいろいろできていくっていうのは、建築って本当にやっていく上ではすごい大変なんだけど、でもやっぱり改めてすごいなって思いますよね。まあ、君はだから本当にさ、卒業設計でさ、ちょっとみんな持ってますよ、ね、なんか全員書いてほしいなってよく思いますけどね。はい、じゃあ今日は一旦これぐらいで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。